特集、人が集まれば面白いことが起こる、チャレンジできる町、桑名。昨年8月、桑名市と挑戦を応援できる町づくりに関する連携協定を締結した株式会社オンコ、ON-CO。オンコが運営する逆さま不動産は、夢のある若者や起業を考える人にとって魅力的な仕組みです。どんなものなのか取材しました。問い合わせ、この記事については、秘書広報課、電話 24-1492、ファクス 24-1119 へ。ページ全体が一枚の写真になっています。今月の表紙にも登場されている、桑名で夢に挑戦したい5人の方々が、笑顔で会話している様子の写真です。チャレンジしたい人を応援する、逆さま不動産とは？恩子代表、水谷武文さん。水谷さんの顔写真があります。やりたい思いを発信することがスタート。これまでにない不動産活用の仕組み。桑名市を拠点に、オンコが全国展開しているサービス、逆さま不動産は、一般的な不動産賃貸の仕組みとは少し違います。空き家で何らかの挑戦をしたいと考えている人が、その思いをウェブ上で発信し、それを見た不動産オーナーが、この人に物件を貸したいと問い合わせをする逆転の不動産サービス。オーナーは物件情報を公表せずとも貸し手を選ぶことができます。無料で利用できるため、夢を叶えたいけどその場所がないと考えている人にとっては、物件を見つけるチャンスが増えるというわけです。借り方は不動産賃貸の他に場所をシェアする方法も、挑戦を応援するだけでなく、移住・定住の促進や潜在的な空き家の発掘にもつながるという側面もあります。恩子代表の水谷武文さんは、逆さま不動産の取り組みは単なる不動産の貸し借り以上の意味があると話します。今まで全国でマッチングした数は14件。残留物がある、修繕が必要など、市場には流通していない物件も多いです。いずれも、貸す人は選びたいオーナーさんが、借りたい人の思いに共感し、物件を貸し出しました。貸し手には、夢を持つ人を応援するという意味が生まれ、借り手は夢を応援してくれた人や町へ恩返ししたいという思いを持つようになります。利用されていなかった空き家を貸すことで夢を持つ人たちの応援になるほか、地域でムーブメントが起こり、町の活性化にもつながるという一石二鳥の取り組みです。紙面の上には、借り手と貸し手二人の人物のイラストがあり、借り手側の吹き出しには、これがやりたい。貸し手側の吹き出しには、じゃあここ貸します。とあります。写真が3枚あります。1枚目。8月29日に行われた協定締結式の様子。何かをやりたいという人にとって、桑名市がチャレンジしやすい街を目指します。写真には水谷さんと市長が並んでいます。2枚目、恩子が現在作っているまだないものに向き合う人の拠点、まだなさそうの改装を手掛ける水谷さん。作業台の上に大きな板を乗せている水谷さんの写真です。3枚目、逆さま不動産トップ https://sakasama- fudosan.com/。逆さま不動産のホームページトップの写真です。やりたい思いが心を動かす。全国の物件活用事例。3つの事例があります。1、暮らしに必要な町の本屋に。築70年の古民家が多種多様なコミュニティが生まれる町の本屋さんへと生まれ変わりました。貸し手と借り手がコミュニケーションをとる中で、町を元気にしたいという思いが合致し、いつか本屋を開きたいという借り手の夢が実現。物件オーナーさんは、自分が子供の頃から本好きだったこともあり、ここが本屋さんになるんだと思うとワクワクしましたと話します。書店営業のほか、文化の発信拠点としても活用されています。元は時計屋だった物件。写真右は、当店ブックストアの店主古賀さんのコメントと3枚の写真が掲載されています。1枚目、書店内部の様子。2枚目、古民家を改装中の様子。3枚目、本を手に持つ古賀さんの写真です。2、地域に新しい文化と事業が誕生。オーナーさんは地域文化に関わる活動をしようと物件を入手したものの、なかなか手が回らず、空き家になっていた2階建ての物件。もしも誰かに貸すなら、地域と接点を持てる面白い事業者に貸したいと考えていたそうです。そんな中、オーダーメイド自転車と地域文化を掛け合わせ、ライフスタイルの提案を行っている貸し手と知り合い、その思いに深く共感。観光コンテンツとして、レンタルサイクルの計画も進んでいるそうです。もともとファンが多かった借り手である、ファン・瀬戸銀座店主ダビッドさんのコメントと3枚の写真があります。1枚目、店内の様子と、店主のダビッドさんが写る写真。2枚目、外から見た店の入り口の様子。3枚目、改装中の様子。3、夢のある物件の使い方に賛同。相続により受け継いだものの、10年ほど空き家だったという、築約70年の物件は、オーナーさんが遠方在住だったこともあり、借り主を積極的に探していませんでした。ただ、錆びれつつある地域が明るい街並みに変わるような、健全で文化的な活用であれば貸したいと考えていたそうです。そんな時に、行政と逆さま不動産、地域の人たちなどと関係構築が進み、紅茶専門店を開きたいと考えていた借り手とのマッチングが成立しました。シンボリックな黄色の外観を活かしながら、紅茶専門カフェ、ティーピックをオープンのコメントと3枚の写真があります。1枚目、店の前に立つ2人の店主の写真です。2枚目、カフェ店内の様子。3枚目、店の外観。桑名でチャレンジしたい人増えています。やりたい思い聞いてください。この人を応援したいと思った物件オーナーさんや、その他のやりたい思いを見たい人はこちらから。ここに QR コードがあります。各地区市民センターにも、やりたい思いを載せたチラシを掲示しています。ぜひご覧ください。水谷翔さん、桑名市出身、長野市在住、日本初の直径152センチ巨大ゴングを個人所有しています。 世界最大級ゴングを設置したい。2024年春に世界最大級の直径200センチメートル以上のゴングが到着予定という水谷さん。ゴングの音、振動、周波数には癒しの効果があると言われ、音響療法の分野からも注目されています。水谷さんは自身でもその効果を実感しており、多度地区で巨大ゴングの演奏と研究ができる場所を作りたいと考えています。紙面には水谷翔さんの顔写真と3枚の写真があります。1枚目、ゴングの音を体感した人たちからは、体調不良の好転や思考状態の明瞭化などの意見が寄せられているそうです。のコメントと、広い場所で大勢の人が数種類のゴングの音を体感している様子です。2枚目、水谷さんは現在直径152センチのウルトラゴングを主体にミドルゴングを加えた計5枚から6枚の演奏方法を模索しています。のコメントと、大きさの違ういくつかのゴングの写真です。3枚目、直径152センチの巨大ゴングの前に立つ水谷さんの写真です。河合さよこさん、津市在住、津市桑名市インドネシアバリ島で、ローフード講師として活動。究極の自然食を桑名で広めたい。生の食べ物という意味を持つローフードをカフェで提供したり、ローフードのレシピを学べる講座を開いたりしたいという河合さんは、ローフードスタジオ解き放っての主催者でもあります。持病をローフードで改善させたことがきっかけで、ローフードの教室を始めた河合さんの拠点となる場所を募集しています。紙面には河合さよこさんの顔写真と3枚の写真があります。1枚目、日本でも少しずつ認知度が上がっているローフード。スムージーや生絞りジュースの健康プログラムやローフードのレシピを学べる講座運営も計画中のコメントと、ローフード料理の数々が並んだ写真です。2枚目、ローフードのメッカと言われるインドネシアのバリ島で、世界中から受講生が訪れるローフードアカデミーの講師としても活動していましたのコメントと、受講生の人たちと調理をする河合さんの写真です。3枚目、受講生の皆さんと河合さんの笑顔の写真です。
金子文江さん、桑名市出身。福祉や医療現場と社会の乖離を何とかしたいと、きなりを立ち上げ、やばいアートなコインランドリーを作りたい。看護師経験のある金子さんは、アート作品の展示をメインに、福祉や医療がもっと身近で面白くなるようなやばいコインランドリーを作りたいと構想中、インスタレーションのような作品展示のほか、作品購入の場やコミュニティナースの拠点など、何が起こるかわからない場所づくりを目指しています。紙面には金子文江さんの顔写真と3枚の写真があります。1枚目、現在はいなべ市で廃校を利用した筆談カフェ、東林館喫茶室を運営、障害者の表現活動をサポートしています。カフェで2人の人が写っている写真があります。2枚目、アール・ブリュットをツールとして、アートや筆談、手話を暮らしの中から広げていきたいと金子さんは話します。ここにその作品の写真があります。3枚目、筆談を書いたメモの写真があります。 森ひかるさん、桑名市出身、在住、合同会社ファンプラス森社会福祉士事務所代表。地域で世代を超えて集まれる拠点を作りたい。子供が宿題や遊びができたり、年配の人が散歩で立ち寄れたり、ビジネスマンが仕事をできたり、様々な人が自由に使えるフリースペースを作りたい森さん。他人との距離感が遠くなってしまった現代で、世代を超えて集まれる拠点を作り、今の社会の持つ問題を解決する糸口にしたいと考えています。紙面には森ひかるさんの顔写真と2枚の写真。楽しいをもっと、笑顔をずっとという理念で合同会社ファンプラスを運営していますというコメントと、その会社のロゴマークがあります。写真1枚目。大人と子供が田植えをしている写真があります。写真2枚目。不登校や生活困窮など、周りに相談することができず、悩みを抱え込んでしまうことで、問題が深刻化しているといいます。ここに、大勢の人が水辺に立っている写真があります。生駒郁代さん、桑名市在住。自分の住む町を自分で面白くしたいと、2018年に福持ちヴィンテージをオープン。おばあちゃん向け福持ちヴィンテージを作りたい。現在、西矢田町で古着屋、福持ちヴィンテージを運営している生駒さんは、おばあちゃん向けの別店舗を作りたいと試案中です。福持ちヴィンテージは年間3000円でお店にある服を何度でもレンタルできる仕組み。現在の店舗は若い人向けの洋服をセレクトしていますが、高齢者向けの商品ラインナップのお店を作りたいと考えています。紙面には生駒郁代さんの顔写真と3枚の写真があります。1枚目。現在の店舗は福餅というお餅屋さんだったそう。お店を営んでいた坂本さんと、お店で生駒さんと坂本さん2人が写った写真があります。2枚目。売って終わりではなく、レンタルだから、お客さんがお店に何度も足を運ぶため、賑わいが生まれます。お店でお客さんが洋服を選んでいる写真があります。3枚目、ハンガーにかかった洋服の写真があります。